はい、今日から9月でございます。日本中台風のシーズンになりまして、現在東北地方、北海道などでは台風の被害などが報告されております。まあ少しずつ、涼しくなってまいりまして、虫の音などが夜に聞かれる秋の風情となってまいりました。それで私の父と鳥谷新一郎が書きました私の木の先の中から新しいところを読んでまいります。まもなくこの本も終わるように思います。肝心要のこと、ここ数年私は鳴屋という小さな宿のおかみさん斉藤いとこさんの相談相手になってきました。ご主人と親しくしてきたのですが、亡くなられておかみさんが一人ぼっちになられたからです。ところが最近その斉藤さんのお宅で三宅美佐子さんを紹介され、相談に乗ってほしいと言われたものですから、例のごとく一人も二人も同じということになってしまいました。三宅さんとは山陰合同銀行の有馬龍太郎君という平成10年春から木の先地区を担当することになった営業マンの紹介で知り合いました。話はちょっとそれますが、この有馬さんは島根県郷津の出身で、地元高校から富山大学経済学部を卒業後、合議に入り、年は若いのに私どもの良き相談相手になってくれています。先年、松江の八雲本陣に行くにあたっては、松江がご出身の彼の奥さんに大変お世話になったことでした。また彼も休日などに私の足代わりに車を運転してくれ、先日も上坂先生の墓参りに連れて行ってもらいました。三宅美佐子さんは、一頃マスコミでも話題になった岡見塾の塾長です。ご自身、銀やっこと称し、銀貨という宿を経営する男勝りのやり手です。鳥取西高から同志社大学を卒業、最近では大学の講師もしているようです。斉藤さんとは仲が良く、縫い物を習ったり、一緒に食事をしたりしています。私が相談相手になると言ったところで気づいたことを助言しているだけのことです。例えば彼女は大阪の南画の先生とお付き合いがあるそうです。それだったらその先生の絵で絵はがきやマッチのラベルが作れるのではないかとか、その先生の作品で一部屋をまとめてみるとお部屋に匂いが出てくるのではないかとか、そんなことです。宿というものは同じような部屋が並んでいては具合が悪いのです。例えば土井孝子さんの色紙をどの部屋にかけても良いかといえばそうはいきません。人それぞれに好みやタイプがありますからね。ですから宿は部屋数が少ない方がいいのです。そうすると各部屋ごとに特色を持たせられます。私の方でしたら、このお方は犬飼い隆先生の書のあるお部屋、このお方には勝平老子の好みのお部屋というふうにお客さんのご様子で気配りをしているものです。三宅さんの宿で先年土井孝子さんと一緒に食事をしたことがあります。土井さんがまだ衆議院議長の頃です。ところが三宅さんには肝心要のことが抜けているんです。土井さんのことをほとんど知らないし、調べてもいない。例えば住所や略歴すらはっきりしない。これでは宿屋の女将としてはダメなんです。お客さんが点で割ったらそれまで、点から線に、そして線から面に広げるようにしなくてはいけません。そんなことも言っています。文字通り女将塾で一躍有名になった方ですので、あまり生意気な失礼なことは言えませんが、私は心配しています。いらんことをするから私は疲れるんでしょうね。最近西村屋さんの従業員である玉置洋介君が私は気に入っています。彼は和歌山の湯の峰温泉、東屋の跡取りで、平成10年に信州大学を卒業後、西村屋さんで修行をしています。 一見見てその人柄の良さがわかりました。そこで私の今まで歩んできたことを話したり、宿の亭主の心構えなどをこっそり教えたりしています。きっととても良い宿の主人になるだろうと、彼の将来を楽しみにしています。今日は、肝心要のことというところを読んでみました。また次回その続き、もうあとわずかですが、続けて読んでまいりたいと思います。